Okay, well, we're going to get started today. A funny thing happened when I was getting ready for today's message. I was practicing the message and my daughter was listening on the bed.
実はですね、私メッセージをいつもこう、喋る練習をするんですけれども、その時に、娘のグレイスがやってきたんです。
And so you could hear that she was listening.
で、グレイスがやってきて、隣で私がこう一人でメッセージを話しているのを聞いてるんです。
So then she walks out.
そして、それを見てグレイスは出て行きました。
And I think she went to Yuki and she was like, yeah, I think dad's talking something about thank you and Jesus.
そしてグレイスはユキエさんの方に行って、ああお父さんなんかこうイエス様ありがとうみたいな感じでイエス様のこと話してるわと言って出てきたそうです。
And then she comes back in and is with me.
そしてまた、私のところにグレイス戻ってきて。
And so I was asking, hey Yuki, hey Gracie, do you love Jesus?
私はグレイスに聞いたんです。グレイス、イエス様のこと好き？
She thought for a while.
すぐに答えずにちょっとこう考えたような顔をして。
I think so.
うん。多分好きと思う。
I was like, oh, okay. So good to just be able to have a family that you can sit together in like a living room situation and just say, yes, this is our family.
こんな感じで本当にリビングルームの中でくつろいでいるかのように、神の家族の皆さんと一緒にこのように時間を過ごせること本当に嬉しく思います。
And that's what I would love for you to think is that this is our living room.
皆さんもここに来て、こう私たちのリビングルームだと思ってほしいんです。
And just, you know, if you need to just, you know, go sideways or if you need to break open a みかん and start eating it, totally good.
リラックスしてもらって、足を伸ばしてもらって、みかんをお持ちだったらみかんを食べてもらっても全然構いません。
But I'm just gonna pray as we get started.
一言お祈りします。
Lord, thank you for this time we have.
イエス様、この時間をありがとうございます。
Today we open our ears and desire to hear what you have for each of us to hear.
私たちに語るべき言葉を聞くことができるように耳を開いてください。
Amen.
Amen.
So today is actually our last message on the series that we've been in.
いよいよ今日はこのシリーズ最終回となります。
We've been talking about deeper.
もっと深くということについてお話ししていますが。
And just have been talking through how Jesus just shared about so many things aboutin one of his messages called the Sermon on the Mount.
その中でイエス様の三条の推訓というその教えの中からどのように私たちがもっと深く行くべきかを見てきました。
And so funny how he ends.
でもイエス様が今日この言葉でこの三条の推訓を締めくくられるの面白いと思うんです。
You would think that, you know, he would kind of like pump us up.
普通のこう、語る人を聞けばこの最後の方でクライマックスがあって盛り上がってきますよね。
Finish on a high note.
みんながこうわーってなるような。
But he finishes saying this.
でもイエス様は最後にこのように言って締められるんです。
Matthew 5:10.
マタイの五章十節。
Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven.
義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。
We might be thinking.
これを聞くと。
Jesus, Jesus, Jesus.
なんてこったい。
You have inspired us through this message.
ここまでいいメッセージをイエス様語ってくださっておきながら。
You're completely gonna lose your whole crowd.
この最後の一言で今までのことを台無しになりませんか。
Why would you do that, Jesus?
なんでそういうふうに言うんですかね。
Don't you wanna be popular?
もっとこのメッセージのことをみんなに知ってほしいでしょ。
Don't you want people to like you?
もっと皆さんに周りの人にイエス様のこと自身を好きになってほしいでしょ。
Don't you want to go viral on social media?
SNS でバズってほしいでしょ。
You're gonna get canceled if you say things like that.
このように義のために迫害されるものなんて言ったらもうみんな離れていっちゃいますよ。
Persecution?
迫害なんて。
Jesus, I think you should go back and learn a little bit more about some motivational speaking.
イエス様もうちょっとこう良いモチベーショナルスピーカーになるための勉強した方がいいんじゃないの。
And if you need me to edit some of the things that you say, I can totally edit it.
私の方が多分上手に語れると思うからイエス様私の順番で語った方がいいんじゃない。
But sometimes we like, when we hear and read these things, we're just like, why?
聖書を読んでいると本当にこのようなことが起こるんです。 なんでイエス様はこのタイミングでこれを言うみたいな。
So many times we think a Christian life means a life of plenty.
クリスチャンになることはどういうことかを考えたときに、多くの場合私たちはこう溢れた人生とかを考えてしまうんです。
A life without problems.
もう問題が何もないような人生。
A life where our dreams all come to a fairy tale ending.
今までの夢がすべて叶うようなおとぎ話をのエンディングを私がもらうことができる。
We want to go through and get the gold Rolex watch.
もしくはこの金のロレックスも手に入れて。
Go have a cool car.
かっこいい車にも乗って。
Get the hot girl.
願っていたもうあのイケてる女性を手に入れて。
Get the big executive position.
社会的な立場もいい立場に。
Super big house.
大きな立派な家に住んで。
Why would Jesus? Why do you have to say things like this?
でもなんでイエス様は最後にこんな一言を言ったんでしょうか。
But let me just share this.
一言これをシェアします。
Our greatest contribution to this world.
私たちがこの世に貢献できる最大のミニストリー。
Our greatest ministry will not be found in the strength that we have.
私たちがこの世に貢献できる最大のミニストリーは私たちの強さから来ません。
But in our weakness.
そうではなくて私たちの弱さのうちに現れるんです。
The very thing we want to hide.
私たちが一番隠したいと思っていること。
Thing that we want to not talk about.
誰にも言いたくないと思っている。
The very thing that we want to put in the closet and close.
自分も見たくないクローゼットに入れてしまいたいと。
Is a very thing that God says, I want to use that.
そのようなことを神様はあなたのその部分を用いたいと願っておられます。
One more amazing thing that we can know is that God never wastes a weakness and also a hurt.
私たちが確信を持って言えるのは、神様は決して私たちの弱さ私たちの痛みを無駄にされる方ではありません。
And as we close this series,
このメッセージを締めくくるにあたって、
I want to look at this thing.
これを見たいと思います。
How God wants us to yield to Him.
神様がどのように私たちに神様に委ねてほしいか。
And use the pain in our lives to benefit ourselves and others.
私たちの痛みを用いて私たち自身また私たちの周りの人々をどのように助けることができるかそのために神様は私たちを委ねてほしいと願っておられます。
Some of us think that God only uses the really gifted.
多くの場合私たちはこの賜物を多く持っている人が一番用いられるだろうと感じて思ってしまうことがあります。
Extraordinary talented people.
もうこの世には誰にもできないようなことをやるような素晴らしい見業をする人。
The rest of us,
そうじゃない他の人以外は、
are their cheerleaders? We're like, good job, good job, way to go!
隣で元気よく応援することはできる。
The super spiritual, super charismatic people,
その霊的な賜物があってとてもカリスマ的な存在の人が、
those are the people that God uses.
その人たちは神様に用いられる人で、
but that couldn't be farther from the truth.
そのように思ってしまいます。でも私たちそのようなことは真実からかけ離れています。
God uses ordinary people.
なぜなら神様は私たちのような普通の人々を使われるから。
He does his best work.
神様が一番最大に働かれるのは
through weak people.
弱い人々からです。
And people that can, we can see that through the whole Bible.
そして聖書を見れば多くの例を見ることができます。
Both New and Old Testament.
旧約聖書もそうですし、新約聖書もそうです。
2 Corinthians 12:9-10.
第2コリント12章9節と10節。
Says, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weakness, in insults.In hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong.
しかし主は私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。 ですから私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは私が弱い時にこそ私は強いからです。
Can I say this?
皆さんに言います。
The people around us
私たちの周りの人
々 are not helped by our strength.
そのような人々は私たちが強いから助けられているのではないんです。
Even though that is many times what we think they want to see and we think that is what they need.
もしかしたら、助ける側として私たちの強さが必要なんじゃない、必要なんじゃないか、私たちの強さが彼らを助けているんじゃないかと思ってしまいがちですが、
When we share our strengths,
でも私たちが自分の強さをシェアし始めたらどうなるでしょうか。
People say, "Wow, you're so amazing."
人々はこう言い始めるんです。ああ、すごいね、あなた、あなたは素晴らしい人だ。
I'll never have what you have.
ああ、でも私にはとてもできないと。
Yeah, my faith is.Is not as strong as yours.
私にはそんな大きい信仰ないから。
Oh, God could never use me.
神様は私を用いることはないよ。
On the other side,
もう一方で、
When we share out of our weakness,
私たちが自分の弱さをシェアし始めたらどうなるでしょうか。
People start saying,
人々はこのように言い始めると思います。
I can relate to that.
私もその気持ちわかる。
I totally get that.
あ、それ本当理解できる。
I didn't know God could use a screw up like you.
こんな失敗だらけのあなたでも使うことができるんだね、神様って。
Maybe, maybe, maybe there is hope for me.
ということは私にも希望があるかもしれないと。
When we understand that God uses our weaknesses and our pain.
神様が私たちの弱さ、私たちの痛みを用いられるんだと理解し始めるときに、
Life takes on a whole new meaning.
私たちの人生の意味が大きく変わり始めます。
And that starts connecting to real recovery.
そしてそこから真の回復が始まります。
Each of us are on a journey.
私たち一人一人が人生という旅路を歩んでいます。
Each of us is growing.
私たち一人一人が成長し続けています。
One proof of seeing that we are growing.
私たちが成長していることを見ることができる証拠というのは、私たちのフォーカスが少しずつ変わっていくことです。
Our focus, might used to be on our needs, our hurts, our problems.
私たちが痛みやそのような人生を歩んでいるときは、私たちは自分の必要だけにフォーカスしてしまいがちです。
And as our focus starts changing,
でも私たちはこの回復を体験し始めることで少しずつフォーカスが変わっていきます。
Our desires, start focusing on how can I be a blessing?
そして私たちの願いが私の必要ではなくて私はどのように周りの人を助けることができるだろうか。
How can I serve?
どのように周りの人に使えることができるだろうか。
I desire to be used to use how God used me as his hand.
神様が私をどのように用いてくださるだろうかというふうに変わり始めるんです。
Today, as we close out this series,
今日このシリーズを閉じるにあたって
we want to talk about this.
これについてお話ししたいと思います。
Why does God allow pain in our lives?
なぜ神様は私たちに痛みを通ることを許されるのでしょうか。
Again, why does a good God allow pain
なぜ良い神様であるならば私たちが痛みを通ることを許されるそのような良い神様ってどういう神様なんでしょうか。
Well, the first thing is God has given us a free will.
一つは私たちには自由意志というものが与えられています。
God created us with the right to choose.
私たちは創造された時からこの物事を選択する自由が与えられています。
We're not robots.
私たちはロボットのように作られていません。
In the book of Genesis, we see how God created man in his own image.
創世記を見ると私たちは神様に似せた存在だとあります。
One of those ways was how God created us with a freedom to choose.
神様に似せたというこの意味の一つの中に私たちに自由意志があるということを示しています。
Simply looking at creation and the universe,
この宇宙を創造されたことを見ても分かるように
We see God made millions and millions of choices.
神様は私たちに何百万もの選択肢を与えてくださっています
We also are able to choose.
ですから私たち一人一人にも選ぶ自由というのが与えられています
We can choose good.
その選ぶ時、選び方は良いことを選ぶこともできるし
We can choose bad.
悪いことを選ぶこともできるし
We can choose life.
命の選択をすることもできるし
We can choose death.
死をもたらす選択をすることもできます
God says to us,
神様が私たちにおっしゃりたいのは
you can reject me.
神様は私たちが神様を拒絶することもあなたの選択だよと言っているし
Or you can accept me.
神様を受け入れることもあなたの選択なんですよと言っているんです
It's your choice.
私たち一人一人の選択に任されています
God could have created us without a free will.
もちろん神様は私たちを自由意志を持たないものとして創造することもできました
So that we would always do right.
そうであればいつでも何時も正しい決断をできる人間になったでしょう間違ったことを一つもしない人間になったでしょう。
But God's desire was not to fill the earth with puppets.
でも神様はそのような人たちで地球を操り人形のような人たちを作るのが神様の目的ではありませんでした。
He wanted you and me to love him voluntarily on our own free will.
神様は私たちが自ら進んで自分の意思で神様を愛し神様を選んでほしいと願われたから私たちに自由意志が与えられています
Each of us have that choice to make.
私たち一人一人に選択の自由が与えられています
Will you accept
それを受け取るのか
or reject
神様を拒絶するのか
our creator
私たちの創造主として受け入れるのか
our savior
私たちの救い主として受け入れるのか
and our lord
私たちの主として受け入れるのか。
We can't really love someone unless we have the opportunity and the choice not to love that someone.
愛するという行為は愛さないという選択肢がなければ意味がないと思います。
Unless, in the same way, unless we have the choice to choose good, it means that we also have the choice to do wrong.
それと同じように悪を行う可能性が全くない世界で良いことをする良い人であることにどのような価値があると思いますか?
Our free will is a blessing.
この自由意志というのは祝福です。
And it is a burden.
そして同時に私たちに与えられている重荷でもあります。
You can see all around us.
私たちにいるここ誰もが。
In our lives,There are choices that were not the best.
人生の中であんまり良くなかったなという選択をしたことがあるかと思います。
That caused a hurtful consequence.
そして、その結果、痛みを招いてしまった。
And on the other side, the other healthy choices that gave fruit and life.
またその反対に健康的な命をもたらす選択をして自分の人生が今満たされ実を結ぶそのような結果を楽しんでいる時もあると思います。
If we decide to drink and get drunk,
私たちがもしお酒を飲んで酔っ払うことを決めればそうすることはできる。
Get behind the car,
そしてその後車を運転しようと決めればそれもできます。
And hit someone,
そしてその結果誰かを怪我させるかもしれない。
There are consequences.
そのような結果はついてくるでしょう。
If there's words that we have that we know we shouldn't say to someone,
誰かを傷つけてしまって、その関係が壊れるだろうと分かっていても、結局その言ってしまうその言葉、そのような言葉にも結果がついてきます。
But we actually say those words. There are consequences that come to that relationship.
私たちには選択肢があって、その選択に伴って常に結果がついてきます。
The interesting thing about free will is that it's not just given to us, it is also given to the people around us.
もう一つ、この神様が与えてくださった自由意志というのは、私だけに与えられているものではなくて、ここにいる皆さんそれぞれに与えられています。
That means that others that choose something wrongly can actually hurt the people around them, and that sometimes is us.
ということは、時には他の人が、した間違った選択の結果をあなたが負うことになったかもしれない。
That could have been a parent that hurt you.
もしかしたらそれがあなたの両親だったかもしれない。
A spouse, a teacher, a friend.
自分の伴侶だったかもしれない。先生かもしれない。
A relative.
友達や、親類の人かもしれない。
Someone you don't know at all.
もしかしたら全く知らない人からかもしれない。
But having each one of us have a free will.
でも私たちには一人一人に自由意志が与えられています。
There is sometimes that pain.Comes out of that.
そしてその選択によってある時私たちは傷を受けることがあります。
So why does a good God allow pain and suffering?
それでは、なぜ良い神様が私たちに痛みを通ることを許されるんでしょうか?
God uses pain to get our attention.
もう一つの理由は神様は私たちの気を引くために痛みを用いられるんです。
Pain, depression,Anxiety, fear.
痛み、また鬱の状態、心配、恐れ。
These are all symptoms.
このようなものはすべて症状です。
They're warning lights.
警告灯というんですかね、警告灯とかブザーのようにお知らせしているものです。
That there's a bigger problem underneath.
そしてそれは上の表面の症状であって、何かもっと深く、そこに深いところに問題があるよとお知らせしてくれているようなものなんです。
Another way we could say this is that pain is God's wake-up call.
ある意味この痛みというのは、あなたの目を覚ますようなアラームのようなものです。
Saying change. This is not a healthy place to be.
何かが痛いときに、あなたに教えてくれる。何かが変わらないといけないよ。何かがおかしいよ。
An example is like if you have a hot stove and you maybe touch it.
例を挙げて言うと、熱いストーブで、手を触ろうとしたとします。
There's instant pain.
そこで一瞬で痛みがやってきます。
Why?
なぜですか?
Because your body is saying that is a dangerous place to be. If you do not take your hand off, you will damage your hand.
なぜなら、その熱いストーブを素手で触った瞬間私たちにその痛みが来るのはこれ以上触ったら危ないよって教えてくれてるからです。
Warning, warning.
警告、警告。
Paul says this in 2 Corinthians.
パウロがこのように第二コリントの中で言いました。
7
章8節9節。ごめんなさい。
I am not sorry that I sent that severe letter to you.Though I was sorry at first, for I knew it was painful for you for a little while. Now I am glad I sent it, not because it hurt you, but because the pain caused you to repent and change your ways. It was the kind of sorrow God wants his people to have, so you were not harmed by us in any way.
あの手紙によってあなた方を悲しませたとしても私は後悔していません。あの手紙が一時的にでもあなた方を悲しませたことを知っています。それで後悔したとしても今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので私たちから何の害も受けなかったのです。
In English, we have a saying, no pain, no gain.
英語でこのようなことわざがあるんです。痛みなくして得るものなし。
But this is actually really bad advice.
でもね、これは、とても悪いアドバイスだと思うんです。
Because if you don't, if your body is telling you that there's a pain somewhere,
なぜなら、もし、自分のどこか体に例えば痛いものがすでにあるのであれば、
and you try to go get through it,
その痛みを無視してもっとやろうとすれば、
many times that leads to bigger and greater injuries.
もっともっと大きな痛みにつながっちゃうからです。
Pain is our body trying to say something.
この痛みというのは私たちに何かを語ろうとしているから痛いんです。
Our problems and pain might be low self-esteem.
私たちが抱えている問題や痛みはもしかしたら自分自身に対するイメージがとても低いかもしれません。
It might be because of some loss.
もしかしたら人生の中で何か大きなものを失ったからかもしれません。
Might be from some abandonment.
もしかしたら誰かから見放されたからかもしれません。
Might be from some abuse.
もしかしたら虐待を受けたかもしれない。
Or something else.
いろんなものがあると思います。
Our pain is telling us that there are issues that we need to resolve and work through.
この私たちが感じる痛みというものは私たちに問題の本質に向き合うように伝えているものです。
God is saying, I want to bring you back and restore you into who I created you to be.
神様は私たちの問題に対して痛みを用いて癒しや回復をもたらせたいと願っておられます。
And through that, let me show you who I am.
そしてそれを通して神様がどのようなお方であるかを見せてあげるよと神様はおっしゃいます。
God doesn't allow pain because he hates us.
神様が痛みをもたらすのは私たちを罰したいからではありません。
He allows pain because he loves us.
神様が痛みを用いられるのは神様が私たちをとても愛しておられるからです。
And because his desire is to restore us into who he created us.
そして神様は私たち一人一人に創造されたこの義人としての身分を取り戻してほしいから痛みを用いられます。
Why does a good God allow pain and suffering?
なぜ良い神様が私たちに痛みを通ることを許されるのか。
God uses pain to show us to depend on Him.
三つ目は神様はその痛みを用いて私たちが神様により頼むことを教えたいんです。
Paul was very accustomed with pain.
パウロは痛みと隣り合わせの人生を送っていました。
And out of his experience, he tells us this.
彼の自身の経験からこのように記しています。
2 Corinthians 1:7-9.
第二コリントの一章七節から九節。
We were confident that as you share in our suffering, we will also share in the comfort God gives us. We think you ought to know, dear brothers and sisters, about the troubles we went through in the province of Asia. We were crushed.Overwhelmed by beyond our ability to endure, and we thought we would never live through it. In fact, we expected to die, but as a result, we stopped relying on ourselves and learned to rely only on God who raises the dead.
私たちがあなた方について抱いている望みは揺るぎません。なぜならあなた方が私たちと苦しみを共にしているように慰めも共にしていることを私たちは知っているからです。兄弟たち。アジアで起こった私たちの苦難についてあなた方に知らずにいてほしくありません。私たちは非常に激しい耐えられないほどの圧迫を受け生きる望みさえ失うほどでした。実際私たちは死刑の宣告を受けた思いでした。それは私たちが自分自身に頼らず死者をよみがえらせてくださる神様に頼るものとなるためだったのです。
We will never know that God is all we need until God is all we have.
神様しかもういないという状況に立たされるまで、自分が必要としているのは神様なんだと気づかないのが人間というものなんです。
When everything is falling around us,
私たちの周りすべてが崩壊していくとき、
we have lost everything.
何もかも失って、
that is when we can see clearly that there's only one answer to our problem.
そのような時に初めて私の問題に対する答えは一つしかないと気がつくんです。
So the last thing, why does God allow pain and suffering?
もう一つなぜ良い神様が私たちにこの痛みを通ることを許されるのか。
God allows pain to give us a ministry to others.
それは神様が私たちが周りの人に使えることができるようにと痛みを用いられるんです。
Pain actually makes us humble.
この痛みを通ることで私たちは謙遜になることを学びます。
Sympathetic.
周りの人の心に寄り添うことができるようになります。
Sensitive.
また周りの人にも敏感になることができます。
To the people around you.
周りの必要にも耳を傾けることができるようになります。
Why?
なぜですか?
Because you understand what they're going through.
なぜならあなたもそのような痛みを感じ経験したからそのように周りの人の痛みも感じ一緒に経験することができる。
When we turn to God for healing,
私たちが神様に癒しを求める。
From the source of our pain,
私たちの 痛みの源に対して
God comforts us.
神様は私たちに慰めを与えてくださいます。
And gives us the help we need.
そして私たちに必要な助けを備えてくださいます。
2 Corinthians 1:4 says this.
第2コリント1章の4節。
He for, comforts us in all our troubles so that we can comfort others. When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us.
神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによってあらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。
It's so funny. So many times it's like, okay, I get it from God, then I give it to other people.
この神様は私たち神様からいただいて、そしてそれを流す。
But if you switch that around,
もしこれを反対にしたら、
If you're giving what God has given to you, then how are you receiving it from God?From other people.
もし、皆さんが神様から受け取っていないのであれば、どのようにして私たちは受け取ることができるでしょうか。
So many times we push people away saying, Hey God, I need an answer. I need your help. Where God is saying, I am giving you the people right next to you to touch you, to help you, and to lead you.
私たちはこのように神様にお願いすることがあるんです。神様助けてください、私の、癒しに必要なものを与えてください、回復したいです。でも神様はすでにあなたにこうおっしゃってるんです。周りを見てごらんなさい、私はあなたに必要な人々を周りに置いていますと。
God is in the restoration business.
神様は常に回復の働きをされるお方です。
And he's asking us to come into our care, his care.
そして神様のもとに私たちが、向かうこと、
He's asking us to receive.
神様にから私たちが受け取ること。
To live out of what we have received.
そして私たちが、受け取ったものを、生きること。
And then to give what we have received.
そして私たちが受け、生きているものを周りの人に流すこと。
In closing,
最後に、
I'm just going to pass it off to Yukie for a second.
最後にちょっとユキエさんに交代したいと思います。
And she's just going to share a little bit of just kind of a resource that if your desire is to go a little bit deeper in what we've been talking about over the last little while.
このメッセージシリーズの中で話していることをもっと深く知りたいなと思う、そのようなことについてユキエさんから少しシェアしてもらいたいと思います。
I'm just going to pass it off to you.
Okay. じゃあ交代します。このメッセージは私たちの心の回復について話しています。
So this whole series has been talking about the recovery of our soul, of our heart.
私たち誰もが回復を必要としています。
Each one of us needs that recovery.
この回復というのはプロセスであって天国に行くまで終わることはありません。
And so this process is an ongoing process in our lives.
回復って聞いたら、私麻薬中毒とかじゃない、そんなひどい経験してないしと思うかもしれません。
And so some of you, when you hear recovery, or you think of like an addict, like, hey, I'm not an addict. I don't have any problems.
何か重い重大な出来事とか、こうトラウマとか、そのようなものから回復する、そういう経験さすがにそこまでないわって思うかもしれません。
And so you might think, like, I don't have any like traumas in my past or big things that I need healing from.
先週の勝美先生のメッセージを思いを出してください。
As I love you just to remind yourself of what Pastor Katsumi shared last week.
この私たちの語られている言葉。
So the words that are being spoken to us.
私たちを作り上げると勝美先生は言いましたね。
He shared that those are what builds us.
私たちは生まれた時からいろんな言葉を聞いてきました。
From since we were born, we have heard so many different words.
自分に語られたものが良いものであったかもしれない。
Maybe those words were good words.
あまり良くない言葉も語られたことがあると思います。
Maybe those words were hurtful.
そのような言葉を聞いていると、私たちの本来の姿、そしてイエス様を信じて義人とされた姿を私たちは見ることが難しくなります。
And so when those words cover us,It's hard to actually hear the words that God is speaking to us.
それは先ほど言ったこう中毒とか何かすごいトラウマがなくても起こります。
And so even if you don't have these big problems in your life, those still happen.
私自身の経験で言えば親子の関係。
For me personally, it was my personal relationship with my parents.
私の友達とのどうやっていい友達を作ることができるかとか。
How to have a good relationship with my friends.
友達から急に無視されるようになったとか。
I would get ghosted with some of my friends.
ちょっと先生から、ちょっとこうなんていうのかな、あまり良くない言葉をかけられたり。
For my teachers hearing hurtful statements.
そのようなものが自分の姿を作り上げていっています。
And so that started creating who I saw as myself, my self-image.
神様のこの回復の働きというのは、
And so what God is wanting to do,
私たちが義人として内側から作り変えられていくこのプロセスを指しています。
Is to create us into a righteous person.
そして私たちが内側から作り変えられていくためには、
And so for us to be changed from the inside out,
そのプロセスの中で、じゃあ何が正しくないものが私の中にあったんだろうと、それを見つめ直すことも必要です。
It's a process of understanding and knowing what was spoken in that we need to take out.
そしてそれを神様の真実と交換することができ
ます。And to trade that with the truth of what God has given us.
今日は、ある一冊の本を皆さんにご紹介したいと思います。
So we just want to share just one book that we have.
実はこのメッセージのシリーズもすべてこの本から出ています。
And so actually this whole series that we've on, came out of this book.
回復への道という本ですけれども。
It's called Life's Healing Choices.
私自身この本を通して、個人的にこの数年間通った大きな傷からの回復、許し、解放、和解。大丈夫？ Mm-hmm. そしてそこから成長に。つながった、素晴らしい本だと思っています。
And so these last few years, some of the pain, the hurt, that I experienced, leading to, freedom and to restoration, and that whole process, was helped through this book.
心の癒し、また真の自由を、いただくというのは、
And so to receive, healing of heart and also the true, God's, design for us.
多くの場合一瞬で起きることがありません。
It doesn't happen in an instant.
これはプロセスを通ります。
It's a process.
自分の、今まで聞いてきた嘘を一つずつ出して神様の真実と交換していく。
Each one of those lies that you've heard is taking that out one at a time.
プロセスを通ってある時ふと振り返った時に初めて、あ、私は自由にされているんだと気づきます。
And over a process,looking back, you're like, oh wow, I am so much more freer than when I was in the past.
この本を通して、皆さん一人一人が本来の姿に向かって、回復していく、そのようなツールとなればいいなと思っています。
And so our desire is, for the people that would like to have this as a resource to go through.
実は今日、その入り口のところに7冊だけ、置いています。
And so we did bring a few books.
7冊置いてるんですけども、あれはすべてアマゾンで買った中古本なんですね。
And so all of those are actually,
used books. 1冊1000円で、献金箱に1000円入れてくだされば1冊お持ち帰っていただいて大丈夫です。
So if you'd like it, you can just pick one of those up. They're only Japanese though.
もしくは新しい新品が欲しいという方はアマゾンで買うことができます。
And so if you want a new one, you can just go to Amazon.
あっちの入り口の方に QR コードもつけてますのでぜひ、見てください。
And so there's a QR code over there.
で、英語版もちゃんとあります。
And there's also English too.
てますので、はい、よかったらぜひ、読んでいただきたいなと思います。
And so I'd love for you to share, to read, this resource. Yeah. So in closing, I just want to say thank you for continuing to walk on this journey together as a family.
最後に皆さん一緒にこの家族でこのジャーニーを旅路を歩んでくださっていること本当に嬉しく思います。
And that's what we want to continue to do as we go into this new season, like Keisuke さんは saying, this new season of April.
続けてこの新しいシーズンに向けて、Keisuke さんも言われたように新しいシーズンの始まりにあたって、
that in each of our lives that we would walk together in those new seasons.
一緒に皆さんと歩みたいです。
Let me pray as we close.
最後にお祈りして終わります。
Lord, thank you for today.
神様ありがとうございます。
Thank you for each person that's listening.
そしてこれを聞いている一人一人をありがとうございます。
We love them.
心から彼らを愛します。
And we just thank you, Lord, that you are wanting to bless them.
神様一人一人を祝福してください。
That your desire is to restore.
そして一人一人の回復にあなたが働いてください。
Lord, we open our hearts.
私たちは心を開けます。
To that.
あなたに開けます。
and just say, "Have your way in our lives."
そして私たちの人生にあなたが働いてくださいますように。
Thank you again for each of these people.
ありがとうございます。
As they go out this week in this new season of April,
この新しいシーズンに向かって、
Lord, we just pray a blessing over them.
一人一人にあなたの祝福をお祈りします。
Strengthen them in their lives.
強めてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Okay, so we just have.